覚林寺、本当に白金高輪の駅から歩いて、そしてもう本当に向かいは高輪台だし、こちら側は白金台だし、はい、でもこの景色を見る限りでは全然あの白金のイメージ、私のあの高級住宅街の白金のイメージとなんとなく合わないんですけど、
はい、
あのなんだろう、高層ビルの裏側の高台あたりにもしかしたら白金勢のお屋敷たちがあるんでしょうか。
いやいや、ですね、はい、いわゆる皆さんが白金勢というああいう閑静な住宅街とかそういうのをイメージされているのは、
はい、
こちらからあの目黒の方に行くと、
はい、
いわゆるプラチナ通りというのが
プラチナ通り
という通称ですね、 ありまして、その近辺あたりが、まあ、
イメージ
に近いんじゃないかなと思いますね。
ちょっとじゃあ覗いて、はい、雰囲気を味わってください
。行ってらっしゃい。
東京散策。
こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの渡辺育子です。今回も前回に引き続き港区にある覚林寺にお邪魔しています。先週からかなり気になっている白金勢、私もこの取材を通して少しでもセレブに近づきたいなんて密かな思いを持って覚林寺副住職平井さんに現状を聞いてみましたが、どうやら白金勢が住む町は少々離れているようです。ただお話にも出てきたプラチナ通り、これは聞き捨てなりません。早速向かってみました。覚林寺から明治学院大学の方を抜けてちょっと住宅街を歩いてですね、ここは外苑西通りまでやってきました。目黒通りと外苑西通りの、突き当たってるところ。でこの外苑西通りの看板にですね、ちっちゃくちっちゃくシールでプラチナ通りって書いてありました。なんかね、街路樹もおしゃれな感じですし、ここがいわゆる白金勢たちがショッピングをする通りだということなので、ちょっとねこの道散策してみたいと思います。プラチナ通りの正体は外苑西通り。実はその後地図で見たんですが、プラチナ通りという言葉は一切載っていませんでした。セレブの中だけで通じる通称なんでしょうか。少し少しセレブに白金勢に近づいたかも。通り自体は外苑西通り、結構広い通りなんですけれども、多分ね誰かがきっとそのプラチナ通りって言い出したんでしょうね。お店もですね、本当なんか不思議、ドレス屋さんがあったりお洋服屋さんもなんか本当になんだろう、派手でなく地味でなく、すごくセンスのいいおしゃれなマダムが着るような服飾ってありますね。家具屋さんもね、おしゃれな照明がいっぱい置いてあって、うちには置けないようなテーブルがありますけど、なんか一つ一つがね可愛らしいものをたくさん置いてありますね。レストランもいいですね。あのレストランね、美味しそう。なんか外から見て美味しそう、美味しそうなレストランが本当にいっぱいあってね、一軒一軒全部味を確かめたい感じ。本当美味しそうですね。
ここが白金勢が集う通りだと聞かないといまいちピンとこない通りです。確かにおしゃれなんですが、かなり落ち着いていてびっくりしました。きっと余裕が違うんでしょうね、気持ちもお金も。さあ気を取り直して、今度は目黒通り沿いにある大きな森を見つけました。
プラチナ通りからずいぶん歩いてきました。もう間もなく目黒駅というところまで来て、ものすごい森のような大きな敷地の目の前に到着です。東京都迎賓館庭園美術館って書いてあるんですよね。庭園美術館、なんとなく名前は聞いたことありますけれども、入り口から 建物らしきものが全く見えないんですよ。多分、まあ、お庭の美術館っていう名前の通りお庭がたくさんあるんじゃないかと思いますけれども、なんか本当にびっくりするぐらい大きな森になってますので、ちょっと中覗いてみたいと思います。
森の中にあるのは東京都庭園美術館。早速学芸員の方にお話を聞きました。
東京都庭園美術館に到着しまして、今建物が目の前に見えるんですけれども、はい、お話を伺っていきたいと思います。東京都庭園美術館の学芸員をしていらっしゃいます山木かすみさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
意外とシンプルな建物だなっていう感じがするんですけれども、
そうですね、
この美術館の建物これ自体もなんとなく歴史があるんではないかと思うんですが。
そうですね、1933年に建てられたものなんですけれども、アールデコというヨーロッパで流行っていた様式を取り入れています。で、普通御殿というか豪邸というともっとゴージャスな外観を想像される方が多いんですけれども、このシンプルな直線と曲線の良さを生かした建物というのがうちの特徴なんです。
なるほどね。これをアールデコっていう景色なんですね。
そうですね、はい、
よく見るとね、窓枠の中にすごく可愛らしい模様があったり、その曲線の入り口のところに、線が何本かあって、すごく変わった形をしてるなって思うんですけれども、ああいうのも特徴ですか？
そうですね、そういう細かいところに定規とコンパスで描ける模様というふうに言うんですけれども、そのシンプルな条件の中でどれだけ面白い模様を作れるかっていうところがアールデコの特徴なんです。
森の間の道を抜けると洋式の建物が出迎えてくれる庭園美術館。その建物はまさにお屋敷。皇族とはいえ一家がこの建物を持っていたとは。ここでセレブな気分上々になってしまいました。東京散策。
この庭園美術館なんですけれども、はい、いつ頃から始まった美術館なんでしょうか？
はい、1983年に開館しまして、来年で25周年になります。
意外とじゃあ建物の割には新しい美術館ですよね。
そうですね、浅香宮邸として建てられまして、戦後は吉田茂首相が、外相時代それから首相の時代に皇邸として使ったり迎賓館として使ったりというふうにさまざまな使われ方をしてきたんですね。でそして、20年少し前に、皆様に見ていただける都立の美術館として開館し直しました。
はい、美術館自体はこの建物の中に展示されている。
そうですね、展示は中で行っているんですけれども、はい、お庭の方にも彫刻が何点かありまして、そちらもご覧いただける感じになってます。
はい、では早速その彫刻も見てみたいと思いますのでご案内お願いします。
はい、美術品はその様式の館内と庭園美術館の名前にもあるように庭園にもあります。早速庭園の方から拝見したのですが、その庭園の見事なこと、洋式と和式に分かれた庭園にはワシントンから逆輸入された桜があったり茶室があったりと豪邸そのものです。その中にオブジェがあります。
さあ庭園を入って一番左手の方にある大きな白い石かなが立ってるんですけれども、このオブジェについてお話を伺いたいと思います。
はい、これその通り白い大理石でできているんですけれども、
大理石、
はい、安田寛さんという日本の方なんですけれども、イタリアのピエトロサンタというところで活動してらっしゃるアーティストの方の彫刻です。はい、風という名前がついています。
風、
はい、
でも大理石にしては大きいですよね。
そうですね、
横3メートル近くあって縦がやっぱりそれぐらい、2メートルちょっとぐらいの、正方形ではないんです。横に長い長方形でドーンと立ってるんですけどね。
そうですね、で風の通り道が2箇所開いているという作品なんですけれども。
あ、なるほどね、はい、なんか、ね、穴がポコポコと開いてるんですけれどもね一つの穴は分かりやすいんですよ。もう一つはよく見ると裏に通じてるんですよね。
そうですね、 で安田さんは作品を作るときに遠巻きにこう芸術だというふうに見てもらいたいというのではなくて、どうぞ近寄って触ってそしてくぐり抜けてくださいというつもりで作品を作ってらっしゃるんですね。なので本当に子どもさんがうわーって走っていってくぐり抜けているので、はい、白い大理石なんですけれどもちょっと靴の跡がついています。
足跡らしきものがたくさんね、
はい、いっぱいついてます。
でもそれだけ愛されてるってことですよね。
そうですね、あの作家本人も喜んでると思います。
はい、後ろを振り返ってみると本当にもうここから見える限りでもいろいろなオブジェがあるんですけれども、はい、これお庭全体に何点ぐらいあるんでしょう。
全部で6点になります。でそれぞれ作家が違うんですが、例えば庭園美術館の中で展覧会をした方の作品を寄贈していただいたり購入したりという風な形でちょっとずつ増やしています。
あの座ってる少年とかもね、反対側には多分女の子がいるんじゃないかと思いますけれども、
どの作品も庭園の景色にマッチしたものばかりです。続いて館内に案内していただいたのですが、これまたゴージャスにハイカラなものが揃っています。
それでは建物の中でお話伺っていきたいと思いますが、実際には企画展という形で年に何回かいろいろな展示を行ってますよね。
そうですね、年に4回から5回ほどあの独自の企画展を行っています。でその展覧会をやっている間だけ中にお入りいただける形になってます。
あ、じゃあ普段は入れないんですね。
そうですね、お庭だけの公開という日もあるんです。
ああ、そうですか。今ちょうど大正シックという展覧会なんですが、はいはい、これはは
い、これはですねホノルルの美術館が持っている作品をお借りしてきているんですけれども、日本の大正から昭和初期にかけてちょうど当館の建物が作られたのと同じ時代なんですが、その頃の日本画ですとか工芸品ですとか着物などを展示しています。
はい、そんな企画展にも負けず、まあ、通常いつも展示されているものが今目の前にあるこのなんて言うんでしょうね、
なんとも説明しにくいものなんですけど
しにくいものがあるんですけど、
はい、
あの美術館、この美術館自体の象徴ともなるようなものだっていう感じですよね。
はい、香水塔と呼ばれているものなんですけれども、
香水塔、
はい、ちょうどですねあの大きなアロマポットというふうに考えていただけるといいかと思うんですが、
はい、
あの器の外側をこう水がちょろちょろっと流れるような形になってまして、中に照明器具が入ってるんですね、
はい、
でそれで温まることによってそこに香水を垂らすといい香りがしてくるというふうな使い方をしていたそうなんです。
今時ですね。
そうですね、もともとこのもの自体はその噴水として作られたんですけれども、ここに住んでいた朝香宮のお妃様がちょっとこれ香水垂らしたらいいんじゃないのって思いついたみたいで、ご自身のアイデアでそういう風に使われてたそうです。
今最近のアロマポットって確かにそういうあの照明のつくもので温かくして、
う
ん、あのね、香炉を垂らして匂いを立たせるっていう、
う
ん、その原理はもともとあったものなんですかね。ここからもしかして、
そこまではいけないですけど
ね。いやでもなんか
白金図はすごいなっていう、
すごいですね本当。ですね、大きさがね、下から台の部分からだと2メートル近くあるんですよ。
そうですね、もっとあるかな。
ビールグラスみたいな形をしていて、ね、
はい、
上に泡みたいなものもくっついてるんですよね。
そうです。
これは
伝わるかな
入ってすぐにバーンって置いてあるんですけれども、もともとは照明器具ですか。
もともとは
噴水、
うん、
噴水、
はい、
それはお客様をお迎えした時にな
んか、そうですね、おもてなしのために
感じですね、置いてある噴水、
はいはい、
おしゃれですよね。
そうですね、多分あの三宅だった頃はパーティーとか、うん、お客様をお招きしてのイベントがたくさんあったと思うので、
はい、
そういう時にこれが大活躍したんだと思います。
なるほどね。普通最近の家ですとか、まあ、そういう映画とかを見てもこういうお家に入ってバーンと正面にはお花が飾ってあるっていうのはよくあるんですよね。
そうですね、
まさか噴水が出迎えるっていうのはかなりおしゃれだと思います。
館内はダークブラウンの木目を基調としたデザインで、セレブな香りがプンプン匂っています。こんなに立派なお屋敷に入れるなんて、それだけでも気持ちが向上してきますよ。展覧会の期間しか館内に入れない美術館の情報は、 東京都庭園美術館のホームページでご確認ください。そして7月1日まで開催している大正シック展では特別な体験ができるそうです。
これ椅子が置いてあるんですけれども、
はい、これはですね、ただいま開催中の大正シックという展覧会の期間中、7月1日までなんですけれども、その展覧会で展示されている絵にちなみまして、ちょっと似たような、絵に描かれているのと似ている椅子を置いて、こちらで記念撮影をしていただけるというふうな形にしています。
お部屋の外に、表にあった、
そうです、
あの写真の絵と同じ形に、はい、
そうです、それをモデルに椅子に座って真珠のネックレスをかけてポーズを決めて笑顔で写真を撮っていただくという。
ああ、なるほどね。
ハイカラで洋風な部屋をバックにロッキングチェアに座っての記念写真。私も座って記念写真を撮ってみたんですが、おもちゃの真珠を貸してもらえて身も心も白ガネーゼになってしまいました。目黒駅に到着しました。今回の散策は白金高輪駅を出発して青松港にまず立ち寄って、そこでは昔ながらの本当に、なんて言うんだろう、こじんまりしたお寺だったんですけどね、そこから白金といえば白金ぜということで期待してプラチナ通りを通ってきましたけれども、どっちかというとね、閑静な住宅街、一時期もてはやされた、すごく話題になった白金ぜっていう面影は今あんまり見当たらない感じがしました。そしてプラチナ通りを抜けて、その後庭園美術館に行って、ここでなんとなく白金ぜという響きを思い出したような感じがします。 思い起こせば白金ぜという言葉を聞かなくなったのは、あの六本木ヒルズのヒルズ族が登場してからでしょうか。その後はあまりクローズアップされることもありませんが、静かに白金ぜが集う光景、これが自然な街並みなのかもしれません。今回の散策はここまで。次回は墨田区の恵光院にお邪魔します。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは渡辺久子でした。